マタイによる福音書第6章の7節と8節。また祈るとき、異邦人のようにくどくどと祈るな。彼らは言葉数が多ければ聞き入れられるものと思っている。だから彼らの真似をするな。あなた方の父なる神は求めない先からあなた方に必要なものはご存知なのである。皆さんがいろいろな製品を買いますと、そこに使用説明書がついてきますね。その一番初めに警告っていうのがあります。コーションとかワーニングとかっていうのが書いてあるんです。最初にしてはいけないことが書かれています。例えば電気製品だったら、水に濡らしてはいけないとか、重い家具ですと一人で持ち上げちゃいけない、二人以上で持ち上げなさいとか、洗剤、薬などは子供の手の届くところに置いてはいけませんよ。なんか分かりきったことなんですけども書いてありますね。間違いをしないようにというそういう注意がまず先にあって、それからこれはこういうふうに使いなさい、正しい使い方が書かれています。イエス様はマタイの福音書の6章5節からの部分で祈りについて教えられましたが、その時にこのパターンで教えていらっしゃる。最初に避けるべき祈りについて書き、それから見習うべき祈りについて教えられる。避けるべき祈り二つあります。一つは五節と六節の偽善者の祈り。もう一つは今朝の箇所七節八節の異邦人の祈りです。偽善者の祈りについては先週お話をしました。今週は異邦人の祈りについて学んでみたいと思います。で、旧約聖書に典型的な異邦人の祈りの例があります。預言者エリアがバールの預言者たちと対決した時のことです。で、バールというのはイスラエルの周りの民族が礼拝していた神、農耕の神ですね。で、バールという名前には主という意味があるんです。で、イスラエルの人々は本当の主である真の神様を捨てて周りの民族の神をわざわざ自分たちに取り入れて、これを主と呼んで礼拝していた。そんなイスラエルの人々に預言者エリアはこう言いました。あなた方はいつまで二つのものの間に迷っているのですか。主が神ならばそれに従いなさい。しかしバールが神ならばそれに従いなさい。主を信じるのか、主に従うのか、バールを取るのかというわけです。で、そこでエリアはカルメル山にバールの預言者たち450人を集めさせます。で、彼らにそこにバールのための祭壇を作らせる。祭壇が出来上がりますと、そのうちに焚き木が積まれますね。その上に動物の犠牲が置かれるわけです。普通はそこに火をつけるんですけれども、エリアは言いました。私も祭壇を作る。薪を積み、犠牲を置く。だが、お互いに、その焚き木に火をつけないでおこう。あなた方は、あなた方の神の名を呼びなさい。私は主の名を呼ぶ。そして、火を持って答える神を神としよう。人々は、それでよかろうということになりました。で、バールの預言者は何せ400人以上もいるわけですから、瞬く間に祭壇が出来上がりました。多分立派な祭壇だったんでしょうね。で、エリアはバールの預言者たちに、さあさあ祭壇が出来たんだったら先にあなた方がやりなさいというわけで、彼らはバールの名を呼ぶようになります。預言者たちは、バールの預言者たちはみんなで祭壇の周りを取り囲みまして、踊りながら、バールよ答えてください、バールよ答えてくださいとそうやるわけです。しかし、何も起こりません。朝から昼まで熱心に祈りました。何の答えもありません。で、そこで、バールの預言者たちはもうお昼からになりますと、自分の体を刀とか槍で傷つけまして、わざと傷つけまして、こう血を流して、血まみれになって、興奮して、さらに熱狂的に祈り出したというのです。それでも、何の声もなく、答えるものもありません。祭壇に火は下らなかったのです。 で、バールの預言者たちは朝も昼もひっきりなしにそれは熱心に祈りました。皆さん、熱心であることはどんな場合でもいいことですよね。素晴らしいです。で、日本で皆さんが私クリスチャンになりましたなんて言いますと、きっと周りの人がこう言いますよ。あまり凝らないでね。ほどほどにね。こういうわけです。狂信的になるのを恐れるんでしょうね。でも皆さん、本来信仰というのは何でしょう。それは神様への愛でしょ。神様を愛するのにほどほど適当というのはありえません。ですから信仰と熱心というのはサイドバイサイド、一緒にこう連れ添っていくものだと思うのです。ですから熱心でない信仰というのはもしあったとしたら、それは勝手に言ってるだけで信仰の名に値しないと思いますけれども、その人間の熱心が真理から離れたらどうでしょうか。真理から離れてしまうと誠実さを失います。良識を踏みにじってしまうかもしれません。で、そうやって人を傷つけたとしても自分が平気になってしまったら、これはもう狂信的と言われる方向に向かっているだろうと思いますね。どんなに熱心でも真理に基づかないものは的外れなものになります。祈りも同じです。ただ一人私たちの祈りを聞いてくださる誠の神様にその祈りが向かわなかったら、それはどんなに熱心であったとしても祈りは虚しいものになってしまいます。さて、バールの預言者たちの話ですが、夕方になりますと、今度はエリアが一人で作ったんですから何せ時間がかかりますね。エリアの作った祭壇がやっと完成します。エリアは祭壇の周りに溝を掘るんです。何のためでしょうか。後で申し上げます。で、その祭壇の上に焚き木を積み、犠牲の動物を置きますと、四つのこんな大きな亀も何人かがかりで運んでこなければいけないような四つの亀に水をいっぱい満たしたものを持ってこさせて、それを犠牲と焚き木の上に注げというわけですね。一度ならず、二度ならず、三度も同じことを繰り返させました。犠牲も焚き木も水浸しです。祭壇から流れ出た水は、先ほどエリアが掘ったその祭壇の周りの溝に溢れるようになりました。で、こうしてエリアは、バールの原始たちは全く対照的です。静かに、でも力強く、長々ではなく、短い祈りを捧げました。その祈りはこうです。アブラハム、イサク、ヤコブの神主よ、イスラエルではあなたが神であることを、私があなたのしもべであって、あなたの言葉に従ってこのすべてのことを行ったことを今日知らせてください。主よ、私に答えてください。私に答えてください。主よ、この民にあなたが神であること、またあなたが彼らの心を翻されたのであることを知らせてください。こう祈りますと、天から火が下り、祭壇の犠牲、そして焚き木ばかりではありません。石や塵までも焼き尽くし、そしてあんなにいっぱいあった溝の水が飲み尽くしてしまう、舐め尽くしてしまう。これを見た人々はひれ伏しまして、主が神である、主が神であると叫びました。神様はエリアの時代にこんな特別な仕方でエリアの祈りに応えてくださる。ご自身がただ一人、人の祈りに応えることができる、まことの神であるということを示してくださったのです。で、聖書のこの出来事から、異邦人の祈りと言われているものには、祈りを聞いてくださる神様がいらっしゃらないということがわかりますね。まことの神様を知らない人々、自分が祈っているんですが、その自分が祈っているその相手の神様が存在するのかどうかすら確かでないんです。その神様が人間の祈りを喜んで聞いてくれるかどうか、そんな確信などはありません。 どうやって祈りが答えられたことを知ることができるのか、それもわかりません。ですから、人々が懸命に祈るのは不安に駆られてなんです。不安に駆られて懸命になって祈る。イエス様がくどくど祈るなとおっしゃったのは、繰り返し祈ってはいけないということではありません。私たちは同じ祈りを何度も繰り返していいんです。水曜日の祈り会では本当に同じ課題を毎週毎週祈っています。で、聖書は忍耐深く祈りを積み重ねることをむしろ進めています。ここでくどくど祈るという言葉はちょっと珍しい言葉が使われていまして、これは呪文の言葉を、異教徒が呪文の言葉を大声でそれこそ何百回何千回こう唱えること、それを意味しているんですね。で、バールの預言者たちはバールの神を振り向かせるためにそれこそ喉から血が出るほどにひっきりなしに祈りの言葉を唱えたことでしょう。人々は神々に祈りを聞いてもらうためにあの手この手を使わなければならなかった。その中には人間を犠牲にして捧げるっていう、そんな恐ろしいこともありました。実際バール礼拝では子供を焼いてバールに捧げるということが行われていたんです。で、日本のある村に縛り地蔵という風習があります。地蔵像を縄で縛りまして、それを馬で引っ張り回すんです。で、どういう意味かというと、自分たちの願いを聞いてくれなかったらこんなひどい目に遭わすぞ、さあ願いを聞け、まあ人間が神仏を脅迫するというわけですね。異邦人の祈りというのはそういうものなんでしょう。でも真の神様は私たちが説明したり神様を説得したり脅かしたりすかしたりしなければ聞いてくれない、祈りを聞いてくれない、そんな神様ではありません。イエス様はおっしゃいました。あなた方の父なる神は求めない先からあなた方に必要なものはご存知なのである。八節にありますね。父親は子供が何を必要としているかちゃんと分かっています。何欲しがっているか分かるんです。で、神様は私たちに必要なものをもうすでに準備しておられます。私たちが祈り求めるのを待ってくださっているんです。で、そうしたらある人言うでしょうね。そうだったら祈らなくても勝手にくれたらいいのになんてね、そういうことを言う人がありますよ。で、もちろん私たちが祈り求めなくても与えられているものってたくさんあると思います。例えば水や空気は生き物が生きていくのになくてならないものです。でも皆さん、今日空気を吸えますように、水が枯れないように祈ってますか？私たちクリスチャンも祈らない、あ、そんなことのためにわざわざ祈らないですね。でも神様は毎日それを欠かしたことがないですね。地球上に1秒間たりとも空気がなくなった時はないのです。また健康な人は特に、健康のために祈るってことはないでしょう。でも毎日を元気で暮らしている、これは神様が私たち日々に祈らずしても求めずしても健康を与え続けてくださっているからです。才能豊かな人は何をしても上手にできますので、知恵力を願い求めるということを特別しないかもしれません。でもあなたが持っていらっしゃる才能も神様は実はあらかじめ備え与えてくださったもの、すべては神様から来たものです。で、祈り求めて与えられたものでない場合に、私たちはね、それがあたかも自分の力で得たかのように考えてしまう。それを誇ってしまう。与え主である神様への感謝を忘れるだけでなくて、神様ご自身も忘れてしまう。で、そういうことがあるんです。それで神様は、神様からの賜物が求めて与えられる。探して見つけ出す。叩いて開かれる。そういうふうに定めてくださったんです。父親が子供のために贈り物を用意していても、子供がそれを求めるまで与えない。 そんな風に神様も私たちが求めるまで与えるのを待っておられる。それは なぜですか？私たちが神に求め、そして神が私たちに与えてくださる、そのことによって私が神様との関係の中で神様に信頼することによって生きている、いや生かされているんだということを分かるためなんです。あらゆる宗教に祈りがあります。無宗教の人、無神論の人も祈ります。普段ですね、私は無神論者だなんて言っている人が、まあ生きるか死ぬかの大変な時になった時に、神様は助けてくださいとそう祈ったっていう話、よく聞きますね。人は神様に祈るように作られているんです。けれども多くの人は自分が誰に祈っているのか分からずに祈っています。祈りを聞いてくださる神様に向かっていない祈り、それはひょっとしたら独り言で終わってしまうかもしれません。私たちの祈りもかつてはそんな祈りじゃなかったでしょうか。祈りを聞いてくださる神様を知らなかったのです。でもイエス・キリストを信じることによって私たちは祈りを聞いてくださる神様を知りました。このお方を持ちました。私たちの父なる神様に確信を持って呼びかけることができる、平安のうちに祈りの答えを待つことができる、そんな幸いをいただいているのです。そのことを心から感謝していきたいと思います。さあ、異邦人の祈り、それはもう一つのことを申し上げたいんですが、それはね、人間の願望を叶える手段でしかない、単なる手段なんですね。願いが叶えられたら、あとは神様も祈りも必要でないということになりますね。でも先に言いましたように、祈りというものは本来は神様との交わりです。神様に求め、神が私に与えてくださる、そして神様に私たちが感謝する、これを繰り返しながら私たちは神様の恵みを知ります。神様の力を知ります。神様ご自身を深く知っていくんです。神様に愛され、神様を愛するという、その神様の交わ、神様との交わりは祈りによって生まれる。いいえ、祈り自体が神様との交わりであると言ってもいいでしょうね。祈りは神様から何かをいただくためのそれだけのものではありません。祈りそのものに意味があって目的があるんです。けれども異邦人の祈りでは、祈りは単なる願望達成の手段、いいえ、神様さえも願望達成の手段になってしまっています。イザヤの44章の14節から17節にこんな言葉があります。彼は紅白を切り倒し、あるいは樫の木、あるいは柏の木を選んで、それを林の木の中で強く育てる。あるいは紅白を植え、雨にそれを育てさせる。こうして人はその一部を取って焚き木とし、これをもって身を温め、またこれを燃やしてパンを焼き、また他の一部を神に作って拝み、刻んだ像に作ってその前にひれ伏す。その半ばは火に燃やし、その半ばで肉を煮て食べ、あるいは肉を炙って食べ焼き、また身を温めて言う。ああ、温まった、熱くなった。そしてその集まりをもって神を作って偶像とし、その前にひれ伏して拝み、これに祈って、あなたは我が神だ、私を救え、という。これはこういうことです。ある人がいて、この人は山から切り倒してきた木で、まあ立派な家を建てたんでしょう。で、家具も作りました。まあ必要なものをみんな揃えた後、残りの端切れをですね、焚き木にしまして、でその焚き木の一部を暖炉で燃やして、冬の寒い日温まります。でパンを焼き、肉を煮たり炙ったりして、もうたくさん食べ、お腹いっぱいになる。そうしたら焚き木の余り木を ナイフを取り出して削って、自分の好きな像を作ります。まあ、獣の像とかそういうものですね。で、それを置きまして、その前にひれ伏して、あなたは我が神だ、私を救え、そう言ったというわけです。本人は大真面目でしょう。でも、なんとも滑稽な姿です。で、これは、古代の人々の偶像礼拝のその愚かさを表しています。現代人も古代人と変わらず同じことをしています。人には自分の必要、まあ肉体的な必要を満たす胃袋を満たしても、なおまだ手に入れたいそういう欲求欲望があるんです。もっと大きな財産である場合があるでしょう。長寿であったり、名誉であったり、権力であったりするでしょうね。若い人だったら何でしょうか？魅力的なこのスタイル、容姿。それから注目を浴びるような才能。ボーイフレンドやガールフレンド。あるいは憧れのスターたち。そういうものかもしれません。実際、ムービースターとか歌手とかモデル、ああいう人を私たちはアイドルって言いますよね。アイドルって英語で偶像のことじゃないですか。実際偶像にしてしまっているんです。たとえ形あるものを作らなくても、人は心の中に偶像を持っています。コロサイの3章5節にこう書かれています。だから地上の死体、すなわち不貧困を汚れ、情欲、悪欲、また貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない。貪欲そのものが偶像礼拝と聖書を教えています。貪欲欲望などというとなんかどぎつく聞こえます。でも、罪深いものでなくっても私たちには願望を達成したいとか、自己実現を目指すとか、そういうことがあります。それが偶像になることがあるんです。願望達成、自己実現が神様を求めること、神様にお従いすることよりも大切になりますと、それが神様にとって変わるときに偶像になります。心の中に、あるいは外に私たちが刻む偶像、それは実は人間の願望、欲望の化身なんです。偶像に祈る、偶像礼拝っていうのは自分の願望、欲望を膨らませているだけのことなのです。ですから、そのような祈りから、喜びや希望、感謝や平安がやってくることはありません。でも皆さん、誠の神様に祈ることは違います。そこには、祈りが聞かれるという喜びがあるじゃないですか。神様が祈りに応えてくださるという、その希望があります。期待があります。祈りへの答えが、自分が願った通りでなかったとしても、神様は私に最も必要なものをくださる。一番良いものを与えてくださる。そういう感謝、平安がそこから生まれてきます。祈りは自分の願望を達成するための手段というのではありません。私の必要を知っておられる神様に願い、神様によってで必要を満たしていただく、そのようにして神様の知恵と力、また愛と真実を体験していくこと、これが大事なことですね。イエス様が異邦人のように祈るなと言われたとき、主は私たちに神様に向かう祈りをしなさい、神様と交わる祈りに導かれていきなさい、そうしてくださったのです。祈り始めたばかりの人にはこのような祈りはちょっとハードルが高いように感じるかもしれません。でも私たちが、主よ私たちにも祈ることを教えてください。そう願いながら祈り続けていきますとき、祈りの喜びを知ることができます。今朝歌った賛美歌に、静けき祈りの時は意図楽し、3回歌いましたね。本当に楽しくなってくる。本当にそうだときっとわかるようになります。そのことを思ってさらに祈りに励みましょう。また互いに祈り合っていきたいとそう思います。ご一緒にお祈りをします。 父なる神様、あなたが私たちの祈りを聞いてくださるお方であることを感謝いたします。私たちがイエス・キリストを信じる前に持っていた祈りについての間違った考え方から私たちを解放してください。私たちの祈りがまっすぐにあなたに向かうものとなり、あなたとの交わりの祈りに変えられていきますように、主イエス・キリストのお名前で祈ります。